り鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、 B 組こと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ本当だったら、うん、今日は祝日のはずなんですよ ね、
そうだね、
例年
振り替わっちゃった
ね。はい、なのでなんとなく10月月曜休みがなくてなんか調子が出ないなっていう方もいらっしゃるかもしれない。い
やその番組にいいからさ。
そうですよね、まあ、我々としては嬉しいですけどね、
ギャラが悲しいことになるけど ね、
そうですね
月いくらじゃないから
ね、はい、そうなんですよ。なので私は番組がある方が
回数だから、は
い、お二人にねお会いできますし楽しいんですけれども、うん、なんか調子がおかしいなっていう ね、 ね方もいると思います。
今日こっそりなんか、はい、祝日ってカレンダーに書いてあったから休んじゃいましたみたいな人いねえのかなと思った
いいなそれ。
君は今日は今何やってるんだ。
そうだね、絶対一人か二人じゃないよね、
今日は祝日ですよ
ね
それちょっといい手かもしれない。今年しか使えないですけどね。い
や絶対やった人いると思いますよ、ね、それでラジオ聞いてますとか言っているかもしれないですよ、
ね、これ知らないんだっていいじゃないですか、ね、
お休みしてこの投資戦略アワー聞いてくださってるんだったらもうそれは高潔ということで、
うんうん、高潔かい
すごいね、
いいんじゃないでしょうか。
すごいよ、
もうね、いい時間の使い方なんじゃないでしょうかね、うん、はい、ということで、ま、ちょこっとの祝日気分も、うん、はい、織り交ぜながら楽しくお送りしていきたいなと思いますさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしております。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。今日もコメント入り始めております。この後たくさんコメントよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さんと坂本さんに教えていただきます。さあ坂本さん、日経平均戻しました。
そうだね、まあ、はい、一応はまあね買えっていう話はしてたので、はい、まあ、買った人はちょっとは取れてるのかなと思うんですけど、うん、まあ、それ聞いたのは金曜の人がね、
はい、
取れてねえじゃねえかって話なんか寄ったら横横じゃねえかみたいな話になってるんですけど、はい、まあ一応日本株はね、まあ、27,000円のとこで、まあ、先ほど一旦戻りましたけど、うん、まあ、そりゃないんじゃないと、まあ、いう話はしていて、まあ、1Q の決算出てから業績見たらそこって売れないよね、というのは、あるので、まあ、冷静に考えるとね、結構その、買いやすいところだったのかなと思うんですけど、うん、まあ、上で買った方は結構、含み損が出てしまって、うん、もうなんか見るのも嫌だな、みたいな人がいて、
そうです
ね、戻っとるやないか、っていうふうに今日ね、はい、思った人もいたんじゃないかなと。思っているんですけど、
うん、ちょっと下げ続いて本当に見るのも嫌だっていうのは分かりますね。そうだ
し、下げがね、これいつもね、これみんなもうこれ戻ってほっとしてるからちょっと言っとくけど、
はい、
これ下がってる時、急激に下がってる時、これって急激に上がって急激に下がってるわけじゃないですか、今回の相場って、うん、その時下がってる時って、まあ、やばいなと思ったら切んなきゃダメよね。人の心理、ここでね、多分ね、ラジオ聞いてると9割そうだねって言うと思うんですけど、はい、まあ、すごい、まあ、2、3日下がったってやばい、評価益がなくな、含み益がなくなった、評価損も出てきたと、うん、なった時に、どうやってですね、まあ、損切りしようと、自分で思っていると、はい、で、損切りしようと思っていて、できないんですよ。で、やばと思ったら。うん、で、てかね、したくないんだよ。
わかります。
で、1日、もう3日ぐらいこんな急に下がってんだから、はい、1日戻ったら、とりあえず、売ろうと。分かって、損切りしちゃうよという形で、明日どうせ戻んならこんだけ下がったこと、みたいな感じで、何日連続で下がっとるんやと。
特に今回そんな感じだったよね。
しかもね、夜ね、米国がね、まあ、ある程度強くてね、で、結局、まあ、先物もね、上で始まってね、よしと今日は、 まあ、利益なり損益なりポジションを解消しようと思って、はい、高いからね、うん、よしと思ったらだらだら売られて、なんだこれふざけんだよ、あーって言ってる瞬間、やべ今日終わってしまって、なぜかマイナスになっとらないか何回も繰り返されてですね、おかしいなこれはと、いうのをですね繰り返してしまって、ポジが全く動かせなかった人、これいるんじゃないですかね、楽しそうに言うのは図星だぞって怒られるかもしれないですけど、まあ、それはね、でもね、よくあるよね。あの、個人投資は僕ずっと見てるから、まあ、それ、そういう風になっちゃうのは分かるんだけどね。
でも、どうしたらいいんですか？やっぱり待ちたくなっちゃうんですよね。
まあ、でも、結果論として、ちょっと戻ってよかったっすね、って話じゃねえな。
そうですね。結果論も持ち続けていたらね。うん、
そうそう。だからね、まあ、そういう話で、まあ、最初はね、行動のところから僕はいつも入るんですけど、ああ、そうだね、っていうふうに思うかなと思うんですね。で、まあ、実際これなんでこうなったのっていうと、まあ、落ち着きを取り戻したっていうのが一つあるんじゃないかなと思いますけどね、はい、落ち着きを取り戻しているということと、まあ、セクターも、まあ、一応ばらつきあるものが、まあ、戻ってくれてますからね、うん、落ち着きを取り戻したのと、まだ雇用統計の結果は多分ヨムギさんのところで深掘りされるのかなと、思うんですけど、
セクター、まあ、とりわけここはいいね、うん、という、
あ、そうですね。
まだ戻さないね、まあ、というところはどんなところ
ですか？まあ一応は戻ってますよ、さすがに。うん。でもこの後どうなるか、日替わりなのか、うん、それともまた海運だけ変われるのかみたいな。
うん、海運はでもなんか、初めてというか、ちゃんとチャート見たんだけど、すごい下がって
る、ね、そうそう、ようやくあの押し目が来てきたよねっていうところで。優
先とかってあんな下がってるね。うん、1万円から7000円とかあって、すごいよね、
う
ん。
これ、ロスカットを定めて、そのトレードしてる人って大体当たったよねっていうところじゃないんですかね、これ。うん、まあ今日も優先戻ってますけどね。
なかなか激しいですよね、でもね。
まあ、ただでもまだ、そこね、固めてるぐらいじゃない。安値から優先1割上がったぐらいなんで、まだまだね、うん、
安心はできない
状態けど、ね、まあでもバリエーションとか考えたらいいんじゃないと思うかもしれないし、うん、8月20日のところもまあそのぐらいの値ですから、うん、まあね、チャート見てる人きれいに止まったなと思う反面、これ抜けるとやばいなと思ってるんじゃないかなと、
うん、坂本さんからご覧になって、ちょっと今下げすぎてるようには思えます、まあ。
まあ一応、次の決算見るまで動けないと思うけどね、こっからはね、うん、上も下も。ただ1割戻ったからいいかもなと思ってるん
ですけど、ね、ちょっとこのあたりの水準で、膠着状態っていう可能性も。うん、
か戻っていくかどっちかかなと思いますよ。
もう持ってらっしゃる方は、そろそろ戻してほしいなっていうところではありますけどね。
なかなかこれね、難しいよね。安いとこ目つぶって買った人で含み益出てきた放置だけど、このまま戻んのかって思っちゃうね、うん、結構ね、うん、
まあ、でもアフターコロナでまた回復してくると、このあたりも、
うん、そうですね、うん、まあ、
物が流れれば、
もう実際物が流れると逆になんか運賃が正常化する可能性はある気もするけどね、うん、まあ、これの理由が結局、まあ、港湾労働者が足りてないとか資材が止まってますっていうことであれば、まあ、実際それが平準化すると戻るんだけど、うん、まあ、でもコンテナ船価格の、まあ、なんていうのかな、まあ、適正化って考えると、このぐらい利益はずっと取れんじゃんっていう考え方もなくもないから、うん、そこはどっちかなと思うんですよね。っていう、まあ、個別株の話ばっかりすると全然ストラテジーの話はできなかったんだが、
はい、
はい、まあ、全体としては、まあ、これ時計見ていても、これ、エムさん、今回季節調整がなんかちょっとえぐい感じがかかってるんですよね、これね。
なんか見たいですね。
う
ん、
そう、だから季節調整の部分がちょっとあるんでっていう、まあ、人数が少なめに出てしまいましたっていうところなんですけど。
ただあれね、政府機関のね。
そうそうそう、教育系出したっけ、
ね、そうそうそうそう。これが結構ね、減っちゃったんだよね。
そうなんですよね。でまあ、そんなのもあり、まあ、失業率がものすごい低下しているのと、まあ、でも労働参加率変わらないし、うん、あとはそう、ね、時給もまだ上がってるしとなると、うん、まあ、
賃金の上げ方は、ね、結構大きいですよね、
大きいですね、まあ、インフレが意識されていくのか、うん、それとも、まあ、まだその労働市場に参加していないそのたるみがそのまま続いているのかと、うん、いう話になるんですが、うん、でまあ、これだけ見るとまあ案外利上げって来年末11月ぐらいになるんですかね、あるかもなというのは結構皆さん自信持ったかなと思うんで、うん、まあ、だから金利がちょっとね、米国金利 1.6 ぐらいですかね、にいってるんですが、 まあでもこれはこの前の 高いところ 1.75 とかを抜けない限りはまあある程度織り込んだ水準なのかなと、思いますけどね、うん、なのでまあ大波乱っていうのはあんまりないかなと僕は思ってるんですよ、うん、まあテーパリング次決めるのってまだ11月からだし、もし決めたとしてもね、はい、だしまあ大きなイベントはやっぱ決算なのかなと思うんですね。ようやく今週、後半ぐらいからドカドカと金融系が出てきますけどね。はい、うん。来週にかけて。まあ、ここはどうだったかというと、で、まあ、株価の変動を見てると、株価とあとは債券。変動を見てるとトレーディング益が取れてるのかなとは思ってるんですよ。うん。うん、
そういう感じです
ね。そうそう。だから、無難だと思う。最初の序盤は。うん、でその後どれ見てっていう風になるのかなと思うんですけど、まあでもテック系もある程度、強いと思うし、まあバイオも当然強いし、まあ、製品あるとか強いしってなると、うん、案外、まあ、無難な数字になり得るかなと思ってますけどね、
うん、その無難な数字を、まあ、市場がどう取るか、
うん、そうですね、いやまあでも 1,2,9 がすごく米国良かったから 3,9 分なんでも許されるんじゃないかなと思ってます、うん、水準が高いから
めちゃくちゃ強いっていう予想にはなってないでしょ、
うん、どうなんだろう、なってないなってないなってないなってない、うん、なってないけど
現状キープくらいでもまあ、まあ、
ちょっといいかなぐらいな感じでありますけどね、うんうん、まあ前の期が良すぎたっていうのも、うん、前の四半期もありますからね、うん、まあそんな中でそうですね、僕の資料の、
はい、
まあ鞘を見てみますかね、これね、
はい、どうなってるでしょう、
ね、一時期やっぱ拡大しましたから、はい、この日経平均の弱さでね、
うん、
でここで行った人いたのかなか
一瞬ね、
あの一瞬ね、うんうん、まあ行けた人は
最大のところで、
うん、案外日本株が下方向突出があると思うんであれば、うん、まあ、もう鞘が閉じちゃってるわけだ、閉じ始めてるわけですから、うん、それは悪くないかなと、マックス6000いくつまであったと思ってますけど、
う、
ね、
う
ん、まあ、今5000ぐらいですかね、なんだかんだで、うん、なので
1000ポイントでしょ、
そう、1500ぐらいじゃないですか、多分マックス
よ、
1200か500取れてますよ、うん、これ取りに行くんかなと思うんですけど、まあこれは、うん、まあ
ね、でもね、これ多分ね、うん、やってる余裕ない人の方が
多分ないと思う、ね、
それどころじゃないみたいな、ね、
ここは冷静に見られてる方はすごい、
ね、一回リグっちゃった人は行ったかもしれない、
うん、
一、うんうん、回リグっちゃった人はここは、あ、ね、まあまあ、まあ勝ちがある程度溜まってるから、うん、まあ負けてもいいやって形で行けるんですけど、うん、途中で入るのってやっぱそこだよね、うん、よっぽどそのフレキシブルに動ける人以外は一、まあ、回こう勝ってるからちょっとやられてもいいやって感じで行くっていう、う
ん、余裕があるよね、
うん、ポジションは取りやすいと思いますよ、うん、
ちょっと目を離すとっていうことになる、
うん、いや早い早い、
そうです
ね、結構早いからね、
うん、で、あとはですね、まあ需給面なんですけど、外国人投資家がね、またね売り越しをね強めてますね、足元ね、で大体この9月の、まあ、上昇ですね、は、まあ、外国人投資家が買った3週で2兆円以上買って、でまあ1兆以上売ってという形になったので、まあ今後ね、その岸田さん、ここでなんか僕逆なんですけど、最初の値動きの話してからマクロの話になってくる、マクロとイベントの話なんですけど、岸田さんのまあ信任がうんぬんとかね、まあその実際あんまり変わんないじゃないとか、まあパッとしませんねっていう人もいたりとか、あとは増税の話ありましたね、まあ譲渡益の、まあこの譲渡益の増税についてはネガティブなんですけど、まあこれって、うん、長期投資家が、売ると、だからそのこれ将来日本が売って増税だから嫌だねと思って売ると、はい、それで、でも結局、まあ、岸田さんはしばらく増税しないって言ったけど、今しますと言っても多分1年後とかからじゃないですか、うん、だから結局短期税中期税ぐらい長期の短い目な人、1年以内に決済できるような人はこの下げってそれで借りやすかったのありがとうございますって買うんじゃねえの多分そうですよね、
ちょっと恩恵受けってい
う、そうなんですよ、だから、はい、そこのなんか時間軸の差をトレードできたのかなみたいな、そのネガティブがそうじゃないかっていう、はい、だから実はこれってその短期から中期長期の短めな人まで買い場を与えてくれた、うん、なんだろう、作戦じゃないけど、うん、形だったのかなと思うんですね、うん、まあ、長く見たらさすがにね増税は良くないんですけどね、株価にとってね、うん、まあ、
個人個人で見るともしかしたらね、うん、ここが買いだっていうポイントがこの間来てたのかも、
うん、そうです、まあ買えと言いましたからね、うん、これ買えって僕がちゃんと言ったのってコロナの時の3月か、はい、2020年の3月4月のあの安値の時ですよ、うん、 以来かなと思うんですけど、まあね、まあ、僕が買えっていう時は、まあ、まあ下がりすぎる時もそうだけど、やっぱり直近の状況が何も変わってなくて株価が押し目になっちゃった時って、まあ、何らかのリスクを内包している可能性はあるんですけど、はい、でも、もうそれが落ち着けば、元々のその流れに戻るはずなんですよ、うん、この流れっていうのは当然投資家の買い越し売り越しの姿勢、投資姿勢もそうですけど、あと業績もそうじゃないですか、うん、だから決算発表で上がった銘柄、でそれが戻っちゃったのもそうだし、19の決算でね、うん、あともう一つは、まあ、外国人投資家の買い中心に9月上昇して上がった銘柄、これが、まあ、2週間で売られちゃったわけだから、うん、だからその銘柄ってまたもし買いが入ってくれば買われるんだろうと考えますと、うん、まあ、その辺を拾っときゃいいんじゃないということで、まあ、セクターは、まあ、この下がってる時はね、内需買って我慢しましょうみたいな、つまんねえけど内需買った方がいいんですよと。でそれなんでかというと、株価がね、このまま下がってしまう、ミスってね、僕も外すこともあるから、はい、でそうすると内需ってそんなに下がらないから、内需を売って、もう一回外需でものすごい下がったやつを買うと、うん、だいたいリバ取れるんですよ、うん、だからその玉込めとして分かんない時は、押し目がなければ分かんない時はリバも鈍いけど内需買えという話をしてるんだけど、今回は外需でいきましょうという話はしてます。なので、鉄鋼も一応入ってますし、はい、まあ、海運行きたい人は行っていいし、まあ、本命やっぱハイテクなのかなと思いますけどね、まあ、ハイテクとあと機械でしょうね。だから恒大問題が炸裂しないと考えると、やっぱりまあ中国関連も含めて機械とかすごく強かったので、まあ、あの辺をバラして買っとけばこの上げって結構取れるんじゃないかなどうか思うと、いうふうに思ってます。だからこれがね、3万まで戻んなくてもいいんですよ。だから2万9000円とか、はい、9500円でも全然もう皆さんリグエル水準ですから、うん、だからまあ2万8000円割れてから、前後からあまあ買えといったら、やっぱり3万円持ったら2万円取れますから、2000円取れますから、
はい、うん、大きいですよ。
1000円取るところを締め替えしましょうっていうのはやっぱ短期の、ね、評論になってしまうので、うんうん、やっぱり2000円取って、まあ、半分売って伸ばしたい人は伸ばしてもいいよみたいなのもできますし、うん、まあ、別にね、相場がよくわからんという人は2万9000円で売って半分売ってね、で残り3万で売ってもいいし、好きなように売ればいいわけですから、うんうん、まあ、そうするとね、いいんじゃないかなと思った話でしたけどね、
うん、今日まあ戻しました、400円台プラスになりましたけれども、うん、ここから1週間どういうふうに見られるんですかね。
そうね、まあ、今日は横横だったのは売り買い交錯しましたっていう人もいるんですけど、まあ、アメリカお休みですよね、山田さん。これ、うん、コロンバスデー
じゃなかったか、株はやるんじゃないかな、
株やるのかな、
株やるのかな、ね、多分債券か株かどっちかが
休みなんですかね、うん、
株とかコモディティをやるんじゃなかったかな、うんうん、よく分かってないというね、うん、
ダメですね、
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 これ ね、うんうん、ね、これが、うん、まあ、この上昇に転じて続いていくといいなというふうには思うんですけれどね、
そうだから、まあ、まあね、そうね、
うん、まあ、また上がりすぎたら調整も入るだろうし、
まあ横ばいになっちゃうかもしれないよ、何もなかったら、うん、
まあでもね、ちょっと下げの、まあ、トレンドというかが続いたので、数日そこで入れてる方も多いのではないかと見ると、ここから
多いの
どうでしょうね、分からないですけどね、
コロンバスで通常通りですね、基本、うん、はい、
あ、通常よかったか、
うん、そうですね、
今後、まあ、明日以降、ね、うん、どういう風に流れていくのか、うんうん、この今日1日だけで終わってしまったらちょっと寂しいなっていう感じはするんですけどね。
さすがにね、押し目買いしたい人いたと思うし、うん、売りが切れたんじゃない、やっぱり、うん、だって結局売った部分がそのまま、まあ、買った部分がそのまま売ってしまったので、うんうん、だと思いますよ、
はい、
まあ、あとは今日はだから債券がお休みなので、
ね、
株の方がちょっと売買薄くなる可能性があるから、うん、まあ、だから様子見っていうところが今日の5番ぐらいからだったのかなと思いますけどね、
はいはい、では今後にも要注目で見守っていきたいと思います。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。
さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江守さん、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあということで、まあ、いろいろ出てますが雇用統計の資料からですね。
うん、そうですね、はい、雇用統計ね、まあもう皆さんご案内の通りですけどね、まあ、予想が非農業部門雇用者数が確か50万人増ぐらいだったと思うんですよね、まあ、それが20万人以下になっちゃったんで、
はい、
あれっていうね感じで、まあ、ヘッドラインがねこんな感じで出て結構為替とかね、あとお話し後でお話しするあのゴールドなんかもねバーンと買われたんだよね、あららと思ったんだけどね、
はい、
やっぱりそこそれ以上はいかないんだよね、結局売られちゃったんですけどね。やっぱり中身見ると、まあ、さっき、ね、お話あったんですけどね、はい、政府部門の、ね、雇用者数が、まあ、これ数字見れる人は、ね、見ていただきたいんですけど12万人ぐらい減ってましてね、まあ、さっきピコミさんもおっしゃったような、教育系のなんか、ね、人たち の、 就労数が減ったみたいな、ね、話らしいですけどね、まあ、この辺とか、まあ、中身見るとね、まあ、そういったところの影響があるんで、まあ、一概に減ったことをネガティブに捉えるだけではちょっといけないのかなみたいなところもあると、あと失業率がね結構やっぱ下がりましたよね、はい、これね、
これが実際結構問題ですね。
あ、失業率が下がるのはいいんですよ、
あ、そうか、失業率
が、失業率ですから
そうですね、
いい方にいってるわけですよ、まあ、これは非常にいい内容ですよね、はい、あとやっぱりおそらく最近になって結構いろんな市場関係者の方のコメント見てるとようやくなんかこのインフレに対するこうまあ、リスクではないですけどね、少しそういった興味が出てきたみたいで、まあ、今回この平均時給、まあ、賃金ですね、まあ、これが前年同月比で見ると 4.5% 上がってますんで、まあ、このあたりに徐々にこうなんていうんですかね、フォーカスがこういくみたいなね、雰囲気になってきたかなっていうね感じがしますね、
これ上がっているのはどういう職業の賃金、
ね、これでちょっとね次の、あ、ちょっと今日用意してなかったね、
お
用意してると思って今喋ろうとしたんですけどね、
どんな AI 資料が、
まあ、要はね、今回去年の、まあ、コロナショックの時には、賃金が低い人が最初にレイオフになっちゃって、賃金が高い人が残ったんで、そこで、まあ、その前年同月比の賃金がものすごく急上昇しちゃったんでね、で一方、まあ、最近はですね今回賃金の低い人が少しずつ今戻ってきてる状態なんで、その人の賃金、その人たちの賃金が上がることで今平均時給が上がってる状態になってる、
じゃあ今が一番いい流れ、ということですか、ね、
まあ、やっぱり経営者も多分そういう人たちの賃金上げないとね、集まらないとか、
はい、
で実際なんだっけレイオフっていうかね、まあ、要は、まあ、そういう、まあ、そうね、まあ、言葉遣いは非常に難しいんですけどね、はい、まあ、ちょっとこうお辞めいただくっていう方の数はですね、はい、まあ、劇的に減ってんですよね、実際今アメリカはね、なので、求人数も極端に今増えてきてて過去 最高だし、まあ、雇いたい経営者がたくさんいるんだけども、まあ、やっぱりそこにミスマッチがね多分起きてるんでしょうね、
賃金ですかね、
賃金とやっぱり、まあ、仕事の内容でしょうね、で、まあ、今回もねこれ今日用意した1ページ目の下の方にちょっと文字でね、はい、書いてますけど、まあ、接客業は増えましたとかね、で小売りも増えましたとか、で公的な教育機関とかはちょっと減りましたとか、まあ、前月も結構その中身がねえっていうものが目立ってたんですよね、だからかなりその月によって、まあ、必要としてる業種人、まあ、従業員を、ね、必要としてる業種が結構なんかコロコロ変わってるんですよね、なので、まあ、ですからやっぱりこう一方向にこうずっとね非農業部門雇用者数がどんどんどんどん増えるって形にはなってないような感じですよね、ただこれも でコロナが落ち着いてきてね、まあ、全般的にこうどの業種も人が欲しいと、いう形になってくるとね、またどっかでポンとね跳ねてくると思うんですよね、うんうん、そうなるとね、いよいよかっていうね、利上げはいつなんだろうっていう話に、まあ、なる可能性ありますよね、
うんうん、運転手トラック、コメントにもありますけれども、うん、トラックの運転手さんとかね、なかなか足りていない、う
ん、まあ、よく言われてるのは、はい、なんかロンドンとかイギリスでね、なくて、あのガソリン運べないからって、ね、うん、ガソリンスタンドがもうなんか3分の1ぐらいしか今もうガソリンないとかね、大変だとかね、う
ん、しかもとんでもない時給になってるんですよ、うん、確かに、
ね、多分ね、
そうそうそう、すごい高いですよ、
うん、だからもうだからそのなんだっけ、人種も何も関係ない、もうワーキングビザもないと、もうとにかくトラックの運転手だけだやるんだったらもう出すとかね、いうふうにした方がいいんじゃないかみたいなね、そんな話も出てるぐらいで、だいぶね、こうなんていうの、そのサプライチェーンの問題とか、だいぶなんかやっぱコロナの、まあ、せいでって言った方がいいと思うんですけどね、もう偏ってきちゃってるね。
そうですね、
だ多分ね、これまでのインフレとかそういうなんかそのちょっと議論ではですね、まあ、うまくこう枠に 入らないというかね、はめられないんではないかなという気がしてまして、そこの辺はちょっと私はですね、あの FRB とか ECB とか、あのパウエルさんとかラガルドさんが言ってるですね、いやインフレはもう一時的だって言ってること自体本当それ大丈夫ですかっていうね、いやいやね、もう少しちょっとこう視野を広げてね、見ていただいた方がいいのかなっていう、あの気がちょっとしてますけどね、まあ、偉そうなこと言ってますけど、どうなんかなってちょっとね心配な点はあります、
うんうん、あれなんですかね、コロナの影響で一度あの仕事がストップしてしまったじゃないですか、うん、で給付金などもらって過ごしていたので、うん、もう一度働くならこれまでのきつい仕事じゃないものに就きたいなと思ってる方が多いですかね。それもあるかもしれないですね、
まあそうですね、あとはもう結構年がまあその日本でいうその退職ができるような、
はい、
まあ、定年退職できるような年齢の方って、うん、そのあのまあ、年金部分ですよね、うん、はい、その辺がかなり儲かってるみたいなので、
うん、
NHK のとこは相当儲かってるみたいなので、
うん、じゃあ無理して
働く必要ない人が結構いるみたいよ、うん、
そういう方たちにかなり支えられてきたんだなというのを、うん、ね、うん、人が足りないというのを聞いてすごく実感しますね、
う
ん、
そうだね、
うん、まあ、そうなって、ね、やっぱ賃金が上がったりね、ましてそのインフレになっちゃうとね、うん、まあ、あまりいい形じゃないという、まあ、議論も出てくるし、うん、最近ね、あのそうそう、今日ね朝なんか見てたらですね、はい、あのスタグフレーションというね言葉がですね、うん、はい、なんか流行ってはいるわけじゃないんだけど、少しずつね急にそういう言葉を、ね、使う人がね、金融機関の人で増えてきたっていうね。
それはどういった意味なんですか。
やっぱりその景気、まあ、コロナ回復でかなり戻ったじゃないですか、
はい、
で4月5月6月ぐらい多分、ね、一応そのサイクル的にはピークって、まあ、少し今循環的にはちょっと調整は入ってるんだけど、うん、別に景気が後退してるわけではないと、
はい、
ただ一方でインフレが強くなってきたんで、まあ、そのすごくもともと強気じゃない人はもうちょっと景気も落ちる、でインフレだ、スタグフレーションだっていうのをね、うん、まあ、言いたい人がいると、
うん、
でね、なんか確かブルームバーグだったと思うんですけども、その記事の中でそのスタグフレーションっていう言葉が出始めた、あの、まあ、あの記事の回数か件数か、はい、これがねもう極端に増えてるの、
一
回数でバーンと、もう棒グラフがピューンと上に伸びちゃって、だそれぐらいなんかね急に記事とか
注目度が高ま
って出始めちゃってて、でそのスタグフレーションになった時にどの銘柄、どのセクター、どの市場を買ったらいいのかっていうね、そんなチャートとかもね最近出てきてね、急にこの週末に、
じゃあ今後雑誌なんかでも、うん、まあ、見かけるようになる、
なるでしょう
ですかね、
うん、今のうちにそういうふうに言っておきます。でも多分それはならないと、
うん
うん、まあ、景気はそんなに簡単に俺を崩れないというふうに、ね、うん、言いたいね、
うん
うん、そんなだってまだコロナから回復してまで1年ちょっとでしょ、
はい、
そんなまだまだね、うん、そんな やばくはないと思います、
うん、
と期待したいですけどね、はい、
今からアフターコロナでね、うん、ちょっといいことが
むしろねこれからだと思いますけどね、
はい、
うん、まあ、そこら辺はねあんまりむやみやたらにね、あのこう悲観的にねな方にこう煽るっていうのはどうかなと、
うん、
個人的にはちょっと思ってますけどね、
うん、
うん、まあ、警戒はねもちろん必要ですけどね、
はい、
うん、まあ、そんな話をしたらですね結構時間もいってますが、
いや資料続きお願いします、う
ん、で、まあ、あのさっき話した、まあ 金と芸能の話ねいつもさせていただくんですが、はい、金の方はですね、まあ、やっぱりさっきお話したようにねドーンと上がったんですけど、こういう時の瞬間に、
はい、
まあ、やっぱり伸びきれずに、
うん、
どうだかな、1トロイオンスあたり1785ドルぐらいでねピターンと打たれて、
うん、
ダカーンと下がっちゃって、まあ、今なんとか頑張ってはいますけどね、 まあ、理論値がね、これあの2ページ目見ていただくと、毎週ご用意したらね、実質金利との関係なんですけど、1745ドルぐらいかな、うん、なので若干マーケットのプライスが高いかなってぐらいなんですけどね、なかなかやっぱりね、今の状況だと、まあ、利上げがどっかであるっていうのを考えるとね、まあ、それが行われるまではね、ちょっとこう上がりづらいなというのは変わんないですね、
うんうん、
でその次ね、はい、スパイダーゴールドトラスト保有高、これもですね、まあ、下がってますね、減ってますね、はい、買わないね、誰もね、うん、買わない、確か985トンだったと思いますね、また減りましたね、
うん
うん、まあ、投資家金買わないですね、
やっぱ金利が落ち着いてここまでっていうのは分かんないとなかなか手出しづらい
です ね、
特に米金利にらみかなと思いますよ、でもインフレの目があるから買っときたいなっていう人もいなくても いてもおかしくないのかなと思うんですけど、ね、
確かにでも
ね、
やっぱりインフレの初動と金利の上昇の初動のところっていうのはやっぱりなかなか手差出しづらいですよね、
うん、そうでしょうね、う
ん、ある程度やっぱね、やっぱ金利がね、どこもあたりまでっていうのを見えないとね、うん、やりづらいんでしょうね、
うんうん、一瞬の金価格の戻しにはついてこなかったんですね、
ついてこないね、
うん
うん、まあ、多分だからあの、まあ、次のちょっとページの、ね、4ページ目のコメックス金先物 の投機筋ポジションとありますけど、ね、はい、まあ、こういったあの投機筋なんかはね、多分そうやって見て、うん、
はい、
もうそのヘッドラインで動く人たち、うん、もうその日でもうやめるとかね、取引をもうやめちゃうとか、それぐらいの人たちは多分買ったんだと思うんですよ、ただまた高値掴みですよ、
はい、
うん、そこからだって結局20と30ドルぐらい下がってるから、ゴールドの取引で30ドル下がるっていうのは、レベル感からしたらね、日経平均もうね500円どころじゃないね、僕らの感覚からすると、やっぱ1000円近くやられる、だってボラティリティ低いじゃないですか、もともとだからポジション取るんですよ、で流動性あるから怖くないから、でも30ドル動くと
大きいですね、
もうごめんなさいになっちゃうね、もう多分もうね、YouTube 見てる人はね、あの、まあ、今ちょっとあれ見てますけどね、首がこう寒くなるっていうね、ぐらいの感じなんですよ、1日でそれだけ動くっていうのはね、なので結構痛いんじゃないですかね、
まあ、余計にそういったことを1回でも経験してしまうと、うん、なかなかこう金価格大きく戻さないので、怖くて手が出せなくなりますね、
うん、で、まあ、先週のこの発表された投機筋のポジションもね、うん、まあ、少し、ね、値段がこう上下行ってて、まあ、ポジションもちょっとなんかはっきりしないですよね、
はい、
ちょっと買いが、まあ、これ先週火曜日までの数字なんでね、買いがちょっと入ってますけど、まあ、ちょうど先週火曜日まではね、マーケット戻ってたんで、まあ、多分あの金曜日のポジションで上下やったんで、皆さんやった、まあ、あの参加された人は結構苦しい状況になってると思いますよ、
うん、
あそこで売る人はなかなかね、僕もね売ろうかなと思ったんだけどね、うん、まあ、まあ金曜日の夜ね取引するのってね一番良くないのね、間違えること多いから
疲れてる
し、週末だしで変なポジション持ちたくないから、もう僕はもう何もしなくて見てただけだったんだけど、まあ多分これ1785ドルで売ればうまくいくんだろうなと思いながら、その後さーっと下がっていったらやっぱりそうなんだと思うと、ね、結構厳しくなってる人多いってことじゃないですか、うん、なので、まあまあ、ある種、まあ、チャンスっていうかね、逃したかもしれないですけど、まあ、別に無理する必要はないなっていうね、感じでしたけどね、
そうか、金曜日は要注意なんですね、判断力としては
、そう、判断力はね、で、あの週末やっぱりね、まあ、そこから本当アメリカ1日始まるんだけど、日本はもう我々もう終わりじゃないですか、
はい、
まあ、嫌ですよね、月曜日あの土曜日朝起きた時にね、変なことになってる
の、そうですね、そこから2日間ちょっと過ごすのはしんどいなと思います、
ね、結構ね金曜日で全部やめちゃうこと僕最近多いね、
そうです
もう嫌な週末過ごすの嫌な、
それはちょっと頭の片隅に置いておこうかなと思います。そうそうそう、うん、で続いて原油ですね、
原油 ね、はい、原油はねやっぱりね、新井さんが買うという話をしてからですね、急に上がり始めましてですね、
ありがとうございます、
市場に通じたのか分かりませんけど、
はい、
うん、80ドル今超えてますよ、
うん、
時間外取引で81ドル台までね、 WTI 原油、はい、先物1バレルあたり行ってますけどね、
久々に、
まあ、投機筋のポジションね、これ5ページ目見ていただいても、もう買いの勢いがね最初に来ましたね、
うん、
ずっと売ってたじゃないですか、この水色の棒グラフの買いのポジションがずっと減ってたのは、はい、もうここ数週間ぐらいからねぐわっと上に増えてきて、売りポジションはあんまり変わってないですけどね、新たに買う人がね増えてきましたね、うん、あと最近はね、この次の6ページ目、
はい、
ちょっと原油の話する前に、これ天然ガス
よく聞くようになりましたね、
なりましたね、
はい、
この市場がね熱いんですよ、うん、先週もちょっとお話したんですけど、もうね 年初来 150% くらい上がってるから
ね。すごいですね。
そんなね、コモディティで 150% 上がるって何ですかっていうね、僕らの感覚からしたらね、
これ
ね、ありえないよね。
うん、バブルって言っていいんですか。
バブルっていうか、だからまあ複合的ですよ。
うん、
その中国が買うとかね、高値でも買うとか、あとヨーロッパでロシアのね、まあ、多分政治的なあれでね、実は出してる、ね、供給してるとか言いながら、実は供給してないんじゃないかとかね、うんまあ、そんな話もあったりしてですね、でそれが今度逆に、原油市場にもね、波及してね、その天然ガスを代替で原油に切り替えるとかね、そんな話もあって、やっぱ原油も上がるとか、複合的に起きてるんですけど、まあ、これ、見ていただくと、天然ガスのマーケットって結構ね、もともとショートポジションがずっと多いマーケットなんですよ。なぜかというと、キジ化とキサキ、まあ、ちょっと先物のテクニカルの話しちゃうと、キジ化とキサキの価格差が結構開いてて、売りのポジションを持ってた方がずっと収益が出る構造だったんですよ、
はい、
なのでみんなそれをほったらかしにしてやってると、まあ、1年ぐらい経つと儲かってるってパターンだったのは、今回はもう完全に皆さんもうごめんなさいになっちゃったね。だって2ドル台が6ドル台になったらさ、
はい、
株が200円の株が600円2000円の株が6000円になったと思ったらどうですか、は
い、すごいですよ。
どうしようもないよね。どうしようもないよね。
まあ、たまに追加株でありえますけどね。
もうそれ空売りしてたと思ったらさ、うん、でしょ、
はい、
でそれでレバレッジかけてるから先物だから、
うん。そうですね。そこが大きい
ですね。3倍、4倍じゃないからね。もう10倍、20倍でやってるから、もう大体皆さんもう飛んじゃってるね。
うん、
多くの多分トレーダーは飛んでる。うん、確実に飛んでる、
うん。
飛ぶから買い戻しが入る。買えるからさらに上がるっていうね。で利食いも入ってるんだけど、やっぱりショートポジションが多いから、
うん、
なかなかこれね、厄介なマーケットになっちゃいましたね。
うん、
しばらくちょっとこの市場もね、まあ、興味本位でいいと思うんで、
うん
まあ、皆さんもねチラチラと見ておかれるといいと思いますね、
まあ、原油にも影響がある、
うん、なりますからね、
そうそうそう、はい、ではまだまだ資料があるんですけれども、
なんかちょっと余計な話してたら時間になっちゃいましたね、
延長ありますから、
はい、ではこの先 は
じゃあ延長でいきましょうかね、
はい、毎週フォローしている資料ですので、うんはい、延長配信の方でたっぷりと解説いただきたいと思います、
はい、
以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは、伝えたいことを知りたい人に、マグマグの提供でお送りします。このコーナーでは、マグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピック紹介していきましょう。一つ目、岸田政権は日本株の敵か味方か、伸びる企業、低迷する企業トップ10を政策別に解説。こちらは囲井俊介さんの記事です。2つ目、米国で失業給付が終わっても働かない人続出の異常事態、労働力不足とサプライチェーンの寸断が世界恐慌の引き金に。こちらは高島康さんの記事です。3つ目、ビル・ゲイツがコロナワクチン入り野菜開発へ、サラダにして食べれば抗体獲得。こちらは浜田和幸さんの記事です。4つ目、こちらはマグマグニュースからの記事となります。中高年シングルの恋人作り最強の初手とは、出会ったその日に確認すべきこと、恋するミドル&シニアは何が違うか、安藤智子さんの記事です。そして5つ目、客を悪質クレーマーに豹変させる5大 NG ワードとは、土下座しろ、社長出せへの正しい対処法も。こちらは上岡慎二さんの記事です。では一つ目からいきましょう。岸田政権は日本株の敵か味方か、伸びる企業低迷する企業トップ10を政策別に解説、囲井さんの記事となります。はい、
江守さんどうですか、岸田さんの政策は、
うん、
まあ、先週も確かお話したと思うんですけど、はっきり言わないと、はい、
うん
ね、まあ、多分すごくよく考えられる方だと思うんですよ、いろんな話を聞いてね、まあ、それ自体すごくいいと思うんですよね、
うん、
あとやっぱりその具体策っていうんですかね、まあ、一般的によく言われますけどね、うん、何なんですかっていうね、うん、成長と分配と、
うん
ね、
両方やるにはなかなか大変ですよね、うん、今の日本ではね、
多分ね、分配って言葉がね、うん、社会主義的だっていうね、
うん、
こう雰囲気取られてるんですけど、その分配の中身をね、うん、ちゃんと最初に説明すれば、ただそのお金を何だろう、高額所得者からこう、うん、そうじゃない人に配るとかね、いうイメージ じゃない、ね、意味だっていうことでちゃんと分かったはずなのに、それをやらなかったからちょっと混乱をね招いてるのかなと。例えば医療従事者とかそういった方とか、あと保育園とかそういうね、あの方々、本来もっと給料上げるべきだとかっていうのは議論ってあるじゃないですか、
ずっとありますもんね。
そういった人たちは本当に給料多分低いんだと思うんですよ。だとしたらそこの人たちにやるんですよって、まあ調べればです、分かるんだけど、それを先にちゃんと言えばねいいのに、
ちょっと見出しだけでねインパクトがありますからね。
その辺の多分ね説明力がねあんまりお上手じゃないかもしれないですね。
あと格差の是正もね、実際まあどっちかというと、まあ、これって行き過ぎちゃったからごめんねってやるのか、まあ、これが是正をすることが実は一番なのかっていう、成長以上に大事なのかっていうのはどっちだっていうのもありますよね。
ありますね。
なのでまあ岸田さんの政策ここにも書いてありますけどね、はい。
まあ、それはあの 国をどういうふうに持っていくのかっていうのは非常にあの根幹的な問題なんでね、簡単ではないですけど、まあ、一人の、ね、首相の意見だけで決めるのかっていうね感じもあるんで、まあ、今回ね衆議院選挙もあるし、まあ、それをまあどうするのかっていうのはね国民が選択するんでしょうけれども、まあ、残念ながらね野党がね、
はい、
何もわからない、何をしたいのか、残念ながら。
ただ最近の流れを見るとやっぱり岸田さんの方針を見て分配の話はしてますよね、かなり強く。
だ結局その批判だけではなくてね、まあ、野党として、まあ、特にまあ野党第一党のやっぱり立憲がね、立憲民主党が何をしたいのかっていうのをもうちょっとねこうグッと出てくるとね、まあ、選挙としては、まあ、見物としては面白くなるんだけどね、まあ、そこはちょっと不足してるかなって感じありますよね。
分配の選挙ですね、
分配の選挙で、さあということで、まあこの岸田総理が打ち出す新しい日本型資本主義というのがどういうものなのかというのが、まあ、解説もされてるんですけれども、加古井さんが特に注目したのが科学技術立国という項目で、投資、研究開発、人材育成など未来への投資を積極的に応援する大胆な税制を実現とのことで、まあ、これによって設備投資費に、まあ設備投資減税があるということで、化学系、携帯電話事業、電力、不動産、鉄道などは売上高に対しての設備投資費用を多く使っているので恩恵があるかもなどなど、こう個別銘柄の、ね、こう考察にも関わってくるような、ことが書かれているんですが、あと研究開発費、製薬会社はまあ多そうだなというイメージですけれども、ゲームですとかパチンコ台のメーカーもかなり研究開発費使ってらっしゃるんですね。あとは、まあそうですね、日本でも非正規社員の比率が高いところなどは今後岸田政権の政策でちょっと企業としてはマイナスになってしまうかなというところがあるようで、まあ、主に小売りや飲食など非正規雇用ね多いですから、ちょっと先ほどのアメリカの話なんかともねちょっとつながってくるような気もしますけれども、そういったところ見ていかなければいけないなと思います。うまく株でそのあたりね読み切ることができれば
まあね、
はい、
まあでも結局今の格差の是正って、まあ、給料上げましょうとかあるけど、もう派遣ってやめられないでしょう、多分やめましょうって言えないでしょう、はい、国は、まあ、私自民党の仕事じゃないよねそれは、本当にそれ嫌だったら他の党にっていう話になっちゃうから、それをそのままにしての格差の是正って無理なんじゃないですかね。もうお金配りまくる、働きたくないぐらいお金配るしかないですよ多分。
そうですね、まあ、そうなるとみんなきっと働かなくなりますしね、そのバランス感が難しいんですが、もうこの記事の中では岸田総理はかなりバランス感覚がある方だというふうに加古井さんは書かれていますので、この記事は最後に得意のバランス感覚で見ていっていただきたいというふうに締めてありました。はい、今後にもね注目が集まっていく分野かなと思います。では2つ目いきましょう。米国で失業給付が終わっても働かない人続出の異常事態、労働力不足とサプライチェーンの寸断が世界恐慌の引き金に、高島康さんの記事です。さあ先ほど江森さんのコーナーでもありましたけれども、やはり労働力不足、非 では、まあ、世界的な経済危機、世界恐慌にもつながる引き金になりかねないということですね。
壮大な話になってますな、
はい、ね、なかなか我々みたいな小評論家では我々じゃない、我々みたいなんじゃない、私みたいなピンポイントの小評論家にはなかなか語り尽くせないんですけど、
世界恐慌はどういうぐらいの、ね、大変だったのか
って、ね、そうだったらね、これね、あのね、その5ページまでね、しっかり書かれているので、はい、読み応えはありますね。大体これ無料で、ここから先は、
有料ですよ。
登録してください。初月無料レース、残り3000字なんですけど、そこまで見せてくれてますからね。
はい、うん、かなりね、見れますね、今回ね。
そうですね。だまあ、シナリオはまあね、高島さんのシナリオが書いてあるというところかなと思いますけど、なかなか僕らのまとめるの難しいですね。一個一個これが違うよ、あれが違うよっていうのは難しいんですけど、まあ、米債問題はなんとかなりそうかなと思うのと、まあ、S&P の一応、格下げが一応、まあ、昔ね、あって、実際のところ、またこれ出てくるのっていうところはありますけどね、まあ、これはね、ちょっと一つのトピックかなと思います。もうでも出てんじゃないかな、もしあったらねって思うから。まあ、まだまだっていうところですけどね、まあ、格付けが下がると何がダメかっていうと、まあ、金融機関7にしちゃうんだけど、やっぱりこの格付け、この格付け A 角、ダブル A 角、トリプル A ってあるけど、ダブル A 角、トリプル A 角は、まあ、ほぼ無制限に買っていいような感じでだけど、まあ、ダブル A とかシングル A になるといくらまでっていうのが決められるのが普通のリスク管理なんで、そうすると米債をなんか銀行とか買えないんじゃないっていうふうになる可能性だけど、まあ、でも適当な理由つけて買っていいよねって、なんだろうね、それが日本の会社なんだと思ってるけど、
で、記事の中ではやはり恒大集団の問題などはこれはまあ危機にはつなが大きな危機にはつながらないというふうになってますね、まあ、こういった見方も増えていますよね。最初のインパクトはかなり大きかったですけれども、はい、
なんかね、不動産、中国のね、不動産関連企業のね、倒産件数ってね、はい、これまで直近の数年間とほとんど同じがちょっと少ないぐらいなのね、5年6年前ぐらいの方が、ね、全然多かったの、それもちょっと朝ね見ててチャートちょっとそういうデータがあったんで、ね、見てたんですけどね、はい、そこまでではまだない、今はですね、
今回の、まあ、恒大集団の話と別で、不動産、中国の不動産が、まあ、倒産に向かうような動きがどんどん出てきてしまった場合は、まあ、それは危機になるかもしれないけれど、ということですね、
今の段階では
そこまでではないという見方が多くなってきたように思いますね。
あと結構なんか海外の、ね、ファンドとかももう安いから買うかみたいなね、いう人もなんか出てきてるみたいですけどね、
ということで、まあ、今後もどうなっていくのか、今回ね、読み応えもたっぷりですので、高島康さんの未来を見る安の備忘録連動メルマガ、ぜひ登録してチェックしてみてください。では3つ目いきましょう。ビル・ゲイツがコロナワクチン入り野菜開発へ、サラダにして食べれば抗体獲得、浜田和之さんの記事です。もう注射打たなくていいんですか、ということ
すごいのこれ。
わかんねえ、俺なんか。
はい。ビル・ゲイツ氏が知らぬ間に抗体を作らせるフェイクフーズを開発しているとの報道があったそうで、
フェイクフーズってなんか日本語でそのまま言うとうんって思っちゃうけどね。
大丈夫かってなっちゃうけど、
まあ、まあ人工肉とかそういう時に使う、はい、いや、レタスやほうれん草を食べれば抗体が得られ作られるって書いてあるけど、
野菜嫌いの人どうすんだね、これね、食べられ
ない。ジュース、
ね、もう薬と思って飲む、食べるしかないですね。
ね、
いや、でも一応病院の治験に入ってるんだって、
はい、というものが
かなり進んでるってことね。
はい、
ね、
これどうなんだろう、タンパク質全然見当がつかないですね、これ、はい、
で、これカナダのオタワ大学でも食べるワクチンの研究開発1年以上続けていて、このオタワ病院ではすでに治験の段階に入っているということです。
うまくいくといいね、でもね、これね、はい、
どうですか、これでワクチンを注射で打たなくてもいいよとなるんだったら食べたいですか。
食べたいというか、本当なのかっていうのはこれ最後まで読みたいんだけど、これ、はい、フェイクミートもさることながら食べるワクチンはまだ検証作業終わっていませんってことが終わってるんだよね、はい、だから続きがちょっとわからんの、 なので何とも言えないんだけど、
まあまあこのコロナに限らず、もしかするとビル・ゲイツ氏、うん、今後もまあこういった感染症ですとか、うん、まあ、病気に対してこういうアプローチの投資というかしてくる可能性あるんですかね。
儲かるかもしれないからね、うん、俺はね、
やはり食の分野はかなり重要と見ていらっしゃるようですね、うん、はい、今後どうなるのか、本当に我々の生活健康に直結してくるような話題ですからね、うんうん、詳しく解説してありますので、浜田和之さんの浜田和之のぶっちゃけ話はここだけでというメルマガです、うん、ぜひ登録してチェックしてみてください。では4つ目いきましょう、うん、こちらはマグマグニュースからの記事です。中高年シングルの恋人作り最強の初手とは、出会ったその日に確認すべきこと、恋するミドル&シニアは何が違うか、安藤智子さんの記事です。さあ、中高年シングル、中高年と言わずともシングルの方増えているということですからね、今かなり、
まあ、離婚する人が増えてきたらシングルはそれ増えるよなっていう話だよ ね、
うん、まあ、結婚しない、一回も知ったことがない、しないという方もねどんどん増えていますから、うん、気になる話題かと思うんですが、これ、うん、まあ、見出しの中で自分の気持ちや欲望を素直に認めることが恋人ゲットの第一歩ということで、でも確かに、まあ、あのこの記事の中にあるんですけれども、もしいい感じだなと思える方がいても、その方が既婚者だったりとかする、まあ、可能性って年齢を重ねるたびにね、こう確率高くなっていきますから、うん、そういうふうに思わないようにするとか、そういう感情をまあ持たなくなっていく方も多いと思うんですけれども、まあ、シングルならばまずはいいなと、この人のことをいいなと思ったということを自分が認めるっていうことが第一歩だそうですね。なんかあります、うん、まあ、でもお二人ともお結婚されてますけれども、
何があります
っていう、何を喋ったらいいのかっていうね、この人いいなっていう、
非常に難しいですね、いいと思います、
ありがとうございます、うん、そうです、私をいいなと思ってくださるのは、うん、もう無難な一歩ですので、はい、いいなと思っていただけるんですけど、
これはね非常に難しいですね、
難しいですよね、
立場上ね、
うん、だし結構そのね、まあ、若い時に結局お買い得なもんってすぐ売れんだよ、だからいつもそうだけどこれ僕の持論なんだけど、若い、はい時に、はい、ナイスガイだなこの人はと思う同級生とかも、はい、売れてるんだよ全員、
そうですね、
でそれではもうそのね、これ女の子に、まあ、これ男の立場が女の子に、はい、その、なんかセンサーがすごい優れてる人がいて、うん、でそのこいつナイスガイだなと思う人ってもう大体20代の半ばまでには結婚するんだけど、はい、もうすでに高校生とか大学生の時はその子をがっちりをキープしてんだよね、だそのままだからそのナイスガイだと思う人、うん、あなんだ高校からそのまま付き合って結婚したんですかいいですねとかそういう話になっちゃって、もう市場にそのいいなこの人と思う、まあ、男から見てなんだけど、はい、まあ、こいつもどんな人ですかっていうと、まあ、子育てもちゃんとやるし性格が温和だし、うん、でまあまあな大学出て稼いでるしと、うん、いうような人ってなかなか、まあ、それが仮に婚活市場にポンって出てくると、はい、まあ、20代でもそうだし30代の前半とかでもこれ、はい、もう超人気になるので、まあ、そこそこイケメンだしってなると、はい、もう超人気になるんだけど、うん、まあ、そういう人をもう高校とか大学の時からも囲っちゃってんだよね。
いやそうですよね、大体そう、大体高校からとか大学の同期でしたとか、
そうだから僕はそれをアリ地獄女子と勝手に名前つけているんだけど、あのそう30ぐらいになって、はい、30ぐらいになって同窓会とか行くじゃないですか、ここ、はい、で結婚したんだけどいい人いないって言うと、いい人ってみんな結婚してんだよねって言うけど、でそこでこのアリ地獄女子のですねあの話をするとうわーってめっちゃみんな聞いてて、はい、そうなんやって言ったけどもう遅いよねっていう話でって言うと、なんかもう、坂本さん、あの、冷たすぎるみたいな話で、あの、高校の頃はそんな冷たくなかったでしょとか言われたりして、いや、俺は現実を話すのが仕事だからさ、っていう。
いや、でも本当、現実問題そうなんでしょうね。ね。
うん。
いやで、坂本さんはどうですか？若い時に出会われました。
うん、そうですね、はい。はい。まあ、でも結婚はゆっくりしてもいいと思いますけどね。うん。うん、私、多分価値観が若い時と年取ってから変わると思うんで、
はい。
だからその若い時の価値観もそのまま探すといないけど、うん、違う価値観を考えて相手探すと案外うまくいくかもしれないなって思いますけどね、
うん、まあ、うん、ね、見方を変えるという、まあ でも市場に出回ってないものはねどうしても、うん、あの得ることができませんけれども、
そこはやっぱり、うん、出回らせんじゃない。
なるほどね。まあでもあの世の中的には本当に、うん、あの離婚率とかもね高まってますし、うん、どんどんこう市場活性化するといいなと未婚の一人としてはね思うんですけどね。で
もよくね見つからないから指定を変えますみたいな話をよくしてるけど、うん、やっぱでも全てにおいてみんなが通る道というか、うん、まあ、投資もそうだけどやっぱ王道がいいんじゃないかなと思うんですよ。で貴金属の投資も僕は金が王道だからやればいいと思うんですよ。プラチナどうすかって聞かれるけど、いや王道は金でしょうっていう話になるんで、まあ、そういう形で、
結婚の王道って何ですか。
結婚の王道はやっぱりまあさすがにアコードとかそういう紹介はだいぶなくなってきてる。でもその辺もやっぱり捨てられないわけだし、うん、なんだろうな。
最近も聞きましたよ、私同年代の、うんうん男友達で、うん、あの本当に親の紹介というか、はい、まあ、実質お見合いなんでしょうけど、それで、はい、結婚したという、ね、はい、話を聞きまして、うん、あ、うん、そうなんだと。多分回り回って、うん、なんかその友人もあまり結婚する素振りがなかったんですね、うん、なのでもう回り回ってそういう、まあ、手段で結婚するという人も増えていくのかなと。
あとはねみんなねネットでね頭でっかちになりすぎだよね。もう妥協点がものすげえ高い、はい、これがね全部うまくいかない理由、ね、あともうだってもう婚活のツイッターとかでも愚痴しか書いてないからねだからちょっと一個ダメならもうダメですみたいな。だってこんな一個ダメならもうダメですは結婚生活をやるとこのダメなのもものすごい大量にあるわけだから、はい、ダメをどれだけ許容できるかと自分が絶対ダメなものって3つぐらい以上それ以上作っちゃダメだよ、うん、だから絶対無理だから、
うん、いいですね3つに絞るってすごい大事
かもしれない。絶対ダメな条件は3つだよ。それがまあ年収なのか性格なのか、うん、まあ、生活様式なのか分かんないけど、うん、3つだけダメなものを、考えてあと全部、うん、あの
お互い様って
関係ないと、うん、もうお互い様と。あとだって男だってその容姿についてのそのハードルが高すぎんだよね。だからもうこういうマライさんみたいな方も当然もお願いしますって話なんだけど、だからそんなのすごい、まあ、目がパッチリしてて可愛くて
アイドルみたいな子
そうそうそう、ね、モデルさんみたいなバカおるかっていう話であ
なたがこの人生を歩んできて出会えないよっていうね。
あなた自分の鏡見てくださいと言わないけどね。マライさん言ってるけど
言ってないよ。私言ってないよ思ってても言わないよ
すごい締めの終わり方になっちゃ
ったね。いないですけれども ね、はい、ということで、あと一つメルマがありますので、うん、これは延長配信の方で、ね、はい、触れていきたいと思います。思ってませんからね。さて今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さてあっという間に60分経ちましてお別れの時間が近づいてまいりました。さあ直前にご紹介した記事ですけれども、はい、ちょっとねそれてしまいましたね。ちょっと盛り上がりすぎてそれてしまったんですけれども、この後の延長配信でも触れていきたいと思います。まあお互いシングルかどうかを早く確かめて、そして一歩を踏み出してはというお話でした。さて番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。ラジオ日経江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん坂本さん今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さんまた来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。